こんばんは、春名誠です。今回はアメリカのシカゴに行ってきましたという話をします。と言いますのも、12月中旬から1週間程度シカゴにて地球科学や惑星科学などの、分野を含めた大きい学会が開催されていました。そこに私は初めての海外での学会発表に参加したということで、まあその時どうだったか、日本の学会とはどう違ったかとか、シカゴがどんな街だったかっていうことについて喋っていきます。それではまず、アメリカのシカゴが一体どこにあるんだいという話なんですけど、アメリカがありまして、その中央北側に五大湖がありますね。カナダとの国境付近に五大湖があります。五大湖の一つに、ミシガン湖というのがあるんですけども、ミシガン湖の西側にイリノイ州があって、イリノイ州の中にシカゴがありました。で、内陸で大きい湖の近くということだったので、めちゃめちゃ寒い、超絶寒い街でした。シカゴのスーパーに行ったらお土産コーナーがあって、そこに売られていた、まあ、いわゆる海外でよく見るマグネットとか、スノードームみたいな、かわいいオブジェとかっていうのが売られていたんですけど、そこにはウィンディーシティって書いてありましたね。風の街。はい、シカゴでございました。行った時、だいたい気温が、マイナス、まあ、0度からマイナス1度ぐらいだったんですけど、1週間滞在するうちにどんどん寒くなって、毎日雪が降り、みたいな感じで、そうですね、マイナス3度とかマイナス4度とかの環境で1週間過ごしたわけです。シカゴは日本との時差が15時間ありまして、日本よりも15時間遅れた時刻だったわけなんですね。で、海外旅行とか海外出張に行くってなったら、時差ボケが心配だなって思いつく方もいらっしゃると思うんですけど、これが今回私、時差ボケが1ミリもありませんでした。これは一緒に行った研究室の先輩とか先生方にもものすごく驚かれたんですけど、時差ボケがほとんどなくて、ほとんどなくて、なんか、なんだろう、昔から私って体力あるよねって言われてきたんですけど、体が人よりも強いのかもしれないって思いましたね。私がね、日本に帰ってきてからその時差ボケの話をなかったんですよねって、時差ボケなかったんですよねって話をしてたら、昔は俺も時差ボケなかったよっておっしゃる、先生とか、あとは時差ボケ、僕もないんだよねっていう同期とかがちらほらいたので、時差ボケをほとんど感じないっていう方もたまにいるみたいですね。だけど一緒に行った先輩方は、なんだろうね、夕方にはめちゃめちゃ眠くなっちゃって、すごくこう朝早く起きちゃうとか、例えば早く眠くなるから10時とか10時とか9時とかにお布団に入るんだけど、1時に1回起きちゃうとか、1時に1回起きてそれから眠れないっていう人もいたし、あとはもう少し軽いパターンで言うと、11時とか10時とか寝るんだけど、4時に起きちゃってそこから眠れなかったとかっていう話を聞いてたんですけど、私は、飛行機で到着したその日から夜11時寝て、朝7時半とか8時とか準備ギリギリの時間まで爆睡していると、はい、っていう健康優良児でございました。それがね、一つなんか、あ、自分って体強いんかもなとか、あとはちょっと無理できちゃう体なんだなって思いましたね。昔からこうちょっと我慢すればとか、 っていうのが、なんか癖になってるのかもなって思いました。なんだろう、便利な体だなと思いつつ、こう、たびたび、こう、自分から発信される危険信号など、見落としやすい体質なのかもなとも思いましたね。はい。ジェットラグに鈍感な皆さんは、はい、無理をしすぎないようにね、お気をつけください。シカゴでのハイライトを事前に整理しておきたいんですけども、まずはさっきの時差ボケの話でしょ？それはもう喋り終わったからよくて、あとはもちろん国際学会がすっごく楽しかったったすっごく楽しかったったっていう話。アメリカに行く前は私すっごい緊張していて、1ヶ月ぐらい前からずっとドキドキしていたし、なんか心配、ずっと心配だったんですよ。だけど実際に参加してみたら、こんな楽しい学会があるんだって思ったし、もちろんシカゴで滞在するっていう非日常感もあったと思うけど、その学会自体の雰囲気が全く違うし、いつもだったら私学会発表、自分のポスター発表した後は満身創痍になって、ああもう家帰って寝たいですっていう感じになるんですけど、今回の学会発表は楽しい、ハッピー、まだこの会場にいたいっていう感じになったんですよ。その差がどこにあったのかっていう話をね、ぜひしたい。あとは、シカゴ観光の話、もちろんしましょう。シカゴ美術館に行ったり、シカゴピザを食べたり、アメリカのスーパーに、シカゴのスーパーを徘徊した話とか、あとは一人で地下鉄に乗った話、つまり、アメリカの治安について、シカゴの治安についてとか、あとはコロナ対策がどうだったかとか、あとはシカゴに滞在してシカゴのいいところ悪いところ、日本のいいところ悪いところが以前よりもこう際立って見えるなと思ったので、それについて少し喋りたいと思います。日本にいるばっかりだったら、もちろん他国と比較していいところ悪いところあるんだろうなっていうのは思うんだけど、それが割と当たり前になっていて、日本での常識でしょっていう感覚があったんですけど、シカゴでの常識を経験して、日本のいいところと悪いところがより際立って見えたので、それについて喋ります。まずはやっぱり国際学会がめちゃめちゃ楽しかったよっていう話をしたいと思います。学会って基本的に研究発表をする場所なんですよ。世界中から研究者が集まって自分の研究発表をするっていう場所なんですけど、その研究発表の仕方には2種類あって、一つが口頭発表。で、もう一つがポスター発表があります。で、口頭発表とポスター発表があるんだけど、口頭発表はこうプログラムに従って時間通り行われるもので、例えば、今回の学会だったら8分発表して2分間の質問を受けます。で、その10分間の枠が決まっていて、で、そのプログラム通り進んでいくんですけど、口頭発表は録画がされていたり記録に残るもので、ポスター発表よりも責任重大というか、口頭発表できるってことが素晴らしいこと、素晴らしい機会なわけなんです。はい。だから本当だったら口頭発表ができたら一番いいよねっていう、はい、それが一つ目の口頭発表で、後者のポスター発表、今回私がしたのはポスター発表なんですけど、ポスター発表は例えば、朝の9時から12時までの間、ポスター発表のその期間として、枠が設けられていて、私はその間自分のポスターの前に立って、来てくれる人に喋りかけて説明して議論してっていうのを繰り返すわけです。 その一回来てくれた人が何分そこに自分のポスターの前にいるかはそれも自由だしっていう状況なわけなんですね。で、いかにポスター発表ではいかにたくさんの人に聞いてもらうかっていうのを頑張らないといけないわけなんですね。はい。で、そうですね。はい。で、ポスター発表のいい点は、さっき口頭発表がすごく名誉なことだと。その学会での公式の記録に残るので名誉なことだっていうことを喋ったんですけど、ポスター発表にもいい点があって、それがフリーにいろんな研究者と議論できること。だから、より、口頭発表よりもより、新しい研究のそのアイデアをもらいやすいっていうのがあります。それは発表する側にとってのメリットですね。っていうのがあります。で、今回私がポスター発表してきたわけなんですけども、3時間半自分のポスターの前に立って喋りまくったわけなんですが、総勢10名以上の方が私のポスターを見に来てくれて議論することができました。他の先輩方に聞いたら4人来たとか7人来たとか言ってたので多い方だと思いました。すごく嬉しかったです。っていうのも、今回私が頑張ったのは、っていうか、そうですね。私の今回の学会での、一番の学びを、ポスター発表で得た学びをね、皆さんに発表したいと思います。3つあります。大事にしたこと3つあります。1つ目が、大きい声で喋る。はい。でかい声で喋る。で、2つ目が、アイコンタクト。相手と目を合わせる。よく見る。アイコンタクトとか、まあ、顔を見る。口元を見たり、目を見たり、する。で、三つ目が、スマイル。です。笑う。よく笑う。笑う。ニコニコしている。っていうことです。この三点に、とても注力しました。というのも、付け焼き場で英語を喋れるようにはならないから、自分が持っている今英語力でいかに相手に伝わりやすくするかっていうのをに重点したわけです。重点を置いたわけです。ですので、とりあえず大きい声で明るく喋ろうと思ったわけなんですね。もう一滴級のね、出川イングリッシュばりにね、大きい声で伝わらなかったら何回も言い換えたり、して喋りました。で、向こうのその研究者の皆さんも、皆さんめっちゃ優しくて、何回も聞いてくれる、何回も確認してくれるし、すごく温かい環境でした。とても良かった。はい、とても良かったです。それで、ポスターをね、その3つに気をつけて、大きい声で、顔を見て、で、笑顔で喋るっていうのを頑張ったわけです。そしたら、こう自信持って喋ってるにも見えるしね。はい、頑張ったわけです。うん。で、はい、それで頑張りました。あとは、ポスター発表っていかに多くの人に聞いてもらうかっていうところにかかっていると思うので、いかにして研究のアイデアを日本に持って帰るかっていうのにかかっているので、そうですね。ポスターの前を通りかかってちょっとでも足を止めた人に、興味ありますかって声をかけて、ぜひ聞いてくださいって説明してもいいですかって声をかけまくりました。はい。他の先輩方とか先生方に聞いた、ポスター発表でのすごい人たちの話を聞く、の話によると、例えば、自分と関係ある研究のところに行って、そうなんだねって、その人の発表聞くじゃないですか。その後に、同じような研究やって、同じようなっていうか、関連する分野の研究やってるから、ぜひ聞きに来てよって、人をこう、どんどん集めに行く、積極的に集めに行く努力がすごく必要だっていうのを聞いていたんですけど、そこ それはすごいと思ったんですけど、そこまでは今回できなかったなっていう、そこは次回に活かしたいところではあるんですが、とりあえず自分のポスターの前を少しでも通りかかったら、ちょっと、I'm curious? みたいな。Are you curious about my poster? みたいな。なんか興味あるみたいな。説明していいみたいなのを、とりあえず声をかけまくりましたね。はい、頑張りました。そしたら聞いてくれるし、すごくこう、聞き直して何回も何回も理解しようとしてくれるのがすごくありがたかったです。楽しかった。それが楽しかった。あともう一つ、自分が予想していた以上に、そのコミュニケーション取れたっていうのももう一つあったんだけど、もう一つ、聞いてくれた研究者の方、NASA の、観測チームに観測に関わっているものすごいチームの人の、ものすごいチームの中の一人とかが聞きに来てくれてるのに、私の発表を聞いて、素晴らしい研究だねって、何回も何回も褒めながら詳しく聞いてくれるんですよ。聞いてくれるんですよ。なんかこう、なんだろうな。日本の学会だったら、学会でポスト発表したら、注目されるっていうか、ずっと注目されるのは大体、モデルの、私シミュレーション研究なので、モデルの設定とか、っていうのをものすごく細かく聞かれて、ちょっと喋ってる間に自信なくなってきたり、することもあるんですけど、今回の学会ではもちろん、シミュレーションを主に研究している方はどういう設定で計算したんだとか、つまりこの設定で得られたこの結果っていうのは初期状態の影響どれぐらい含んでるのかみたいな話もあったんだけど、大抵がこの結果は本当に素晴らしいねみたいな、これは新しいねとか、この研究は私たちの分野、私たちが今観測したいと考えているものをまさに研究しているから、これからも頑張ってみたいなことを言われたりとか、あとは、あなたのポスターを帰ってからもこう参照したいんだけど、ウェブ上に、学会のウェブ上にポスターをアップロードできるんですけど、アップロードしてるとか、連絡先を交換してもいいみたいな、を言われたりとかして、もう本当に嬉しかったですね。なんかこう、一発の、一人前の研究者としてすごく認められている気がして、まだまだ半人前なんだけど、でもそれぐらい自信がついたっていうか、向こうの研究者の海外のその研究者の皆さんも自分が発表するとき、この図は本当に素晴らしくてとか、この結果は私が本当に誇りを持っていてみたいなことを口に出しながら説明するんですよね。そういう姿勢をこれから見習っていかないといけないなと思ったので、本当に楽しかった。めちゃめちゃ楽しかった学会発表でした。自信って大事だなって思いましたね。もちろん日本人が大事にしているもっと理学的なところとか、なんていうの、数学的な精密さとか、あとはこの結果は本当に、物理的に正しい結果なんだろうかとか、現象に即しているんだろうかっていう視点もすごく大事なんだけど、それよりもまず、その仕事に、あなたの仕事が素晴らしいねってことを、まず認める姿勢から入るのが、あそこは日本人にはないところだなって。なんだろうな。こう日本人とか海外の人って丸ごとこう主語を大きくくるのは、まあ、微妙だなと思うんですけど、実際に国際学会と国内学会を比較して、明確に違ったのがそこでしたね。自信って大事ですね。はい。はい、大事でした。っていうのが本当に楽しかった学会の話 あとね、今回参加した学会は本当にお金がかかっていたので、っていうかもう普通に参加費も高かったし、参加費も高かったし、投稿料ね、投稿料払って学会に出るんですけど、高かったんですよ、めちゃめちゃ。300ドルとかだったかな、私が。学生が300ドルとかだったんですよね。めっちゃ高いんですよね。今回、日本円からアメリカに変えたとき、アメリカのドルに変えたときに、139円だったんですよ、1ドルが。もうね、そう考えてみたら、もう4、5万するんですよ、投稿料。めっちゃ高いんですよね。そう、そんな、まあ、学会発表ってお金がかかるんですけど、で、まあ、今回の学会自体がすごく大規模だったし、お金がかかっていたので、休憩時間に毎回コーヒーがサーブされたりとか、あとはペプシコーラを無料で配っていたりとかして、なんかお祭りだなぁと思いながらね、過ごしました。本当に楽しかったですね。楽しかった。本当に楽しかったです。毎年国際学会参加したいというくらい。まあ毎年しなきゃダメか、大学院生はね。なんとかしてね、国際学会出たいですね。はい。でも20分以上喋ったので、じゃあシカゴ美術館とか、食べ物の話とか、治安の話とかは、次回にしましょう。はい、今回はいかに私が国際学会を楽しんだのかという話を存分にしてまいりました。シカゴ美術館とシカゴピザの話はまた次回ということで、それでは皆さん、最後の挨拶を。せーの、ごちそうさまでした。また次回もお楽しみに。